レディオ 2.4 キロ。
何始まってる、これ始まってるよね、始まってるよねこれね。あー、オッケーオッケーオッケー。というわけで始まりましたって、あのわざとそのちょっと生っぽい感じ出してみました。あの本当にあのこうさりげなくちょっとそういうこうハプニング的なものあった方がいいかなと思って、今日なんかツイッターにもちゃんとログインして、あのちゃんと告知して、なんかこうなんかスムーズにいっちゃったんで、なんか面白くねえなと思ったんですよ。でだからさっきあの本番前にあのその技術班であのね、なんか画像が荒いどうすんだってガタガタ揉めてるとこ見て、もっと揉めないかなと思って内心あのニヤニヤしてました本当ね。というわけであのレド兄ちゃんクレームシューンジョニーさん、はい、あのね、いや最近ですね、やさっき本番前にもねタラタラタラタラもう独り言ずっと言ってたわけですけど、っていうか最近ですね、いやこんなこと言いたくないよ始まる前に、あの前にも言ったかないよ、10日ぶりだから前に何話したか忘れちゃってんだけど、なんかね多分ねこのラジオもうそろそろいい加減本当最終回なんじゃないかっていう話がありますよ本当に。あのね、向いてない、向いてないっていうかね、どうも最近ねリア充でしょ。なんかたまにねこう今までずっと引きこもってね、それこそなんだろうな、こう、うん、それこそダークナイトライジングのブルースウェイン気取りでいたわけですよね。それがねいきなりこう外出て、まあクラブでねお姉ちゃんとかとこうフェイスブックのやり取りとかしてるっていうとこを見ると、なんかこう自分が二人になったようなね、つまり本当の俺は一体どっちなんだっていう、こうそういう気持ちになる時あるよね。なんでこれ呼びかけてもさ、普段だったらここでこっちさんなりうーちゃんがそうだそうだとか、
あー分かる分かる、今二人でどっちがどっちが分かんなくなるとかありがとう、
こうなるわけですけど、今日ないっすからね本当ね。だからじゃあラジオやめたいんじゃないんだね、生放送やめたいんだな俺本当。もうさ5分前に、いや始まってまだ2分しか経ってないのにそんなこと言うなって話あるけど、あそうだそうだ分かる分かるってのうーちゃんがスカイプの方で言ってくれてますけどね、ほんともうね、っていうかね、先週またあれですよ、ついにリア充に巻きたんじゃねえかって話あって、先週もちょっと渋谷行ったんですよ、インシストミンね、でそこでバーッて騒いでてさ、で渋谷じゃないですか、だからテンション上がったわけ、オールですよ今回は、なんだ、うん、12時からイベントスタートみたいな、1時か1時12時開演1時スタートみたいなね、で12時開演でもこう30分ぐらい押してこうさ、こうそれワクワクするじゃん、で並んでたりしてニコニコしててさ、うんうんなんつって、でちょっとコンビニ行こうよなんて言って、もうさ11時半ぐらいに着いても周り誰もいないわけ、人でメンバーの人とかとこう話してさ、おっとかって今日も来たんなんて言われて、来たでなんつって言ってさ、言うじゃんそういう大津関西弁の会話をこうノリで、ほんま来たでほんまに僕来たんねんでとかってこう言ってさ、でこう手持ち無沙汰になって、でコンビニ行ったの、会場バルバロとかっていうとこだったんだけど、でそのそばにローソンあってね、行ったらさ深夜12時ですよ、10時半、時間わかんねえじゃねえかって、もう最近なんか時間とかそういうこう感覚がなくなってきてる自分がいるとこあるんですけどね、であので11時半のローソン行ったらさ人すっげえいんの、ほんとブワーって行って、でうちの近所のローソンなんかもう暴走族しかいないですから、12時に時間帯行くとね、本当にそこで店長さんが暴走族にぶん殴られたりとかしてるっていうとこしか見たことないから、すごいなんか健康的な集まりっていうか、でみんなそうやってこうさ、あーマジヤスコが今日来ねえぞとか楽してるわけで、うわーっと思って元気だねと思って、コンビニも広いんだよね、なんか本当にうわーっとかと思って、で時間あるからちょっとその辺プラプラしようって言ってさ、二人でこうその友達とね、いつもよくまあ相棒って言ってる友達いるんですよ、あだ名友達っていうのもちょっとないからね、なでしこうるせえなこれちょっと、今あちょっと生っぽかったでしょこれ、今なでしこ見てるからさね、サーブスとかって言って見てんだけど、で友達の名前は水谷ってしときますよ、相棒だからね、で水谷と一緒に行ったわけ、まあ、水谷女子だけど、水谷じゃあちょっと行こうって言ってダーって言ってさ、ちょっとそのセンター街の方また歩いてったわけ、行きはちょっとセンター街とは別の道ね歩いて行ったのよ、で今度はじゃあセンター街ちょっと通ってみようって通ったらさ、 夜の11時45分ぐらい、ローソンから15分経ってるからちゃんとこういうとこ真面目だからさ、センター街もう江ノ島花火大会みたい、もう渋谷ってこうさっきのヤスコみたいな女が騒いでんね、たかしマジ超ウケるとかって言って何にも面白いこと何にもウケてるんだよね。やっぱ渋谷の人ってそういう風な感じだからさ、すげえなって言って、で黒人のね体大きいお兄さんがスケボーでこうウフウとかって言ってさ、道をこう歩いてんの、我が物顔で、ああ滑ってんの、ガッガンガッガンってジャンプとかしたりすると、向こう側の道のまたお兄さんがさ、黒人のお兄さんがさ、イエーとかって言ってさ、タカシメンとかって言ってるわけ、すげーと思って、渋谷マジすげーと思って、もうカルチャーショックですよ。あんね、大阪でもショック受けましたよ、それドッグハウスって言って。でもそれはいい意味でショック受けたわけですよ。楽しすぎちゃって、アトホームすぎて、いや、すぎてって言うと悪く聞こえるけど、これこそまさに究極のパーティーピーポーの集まりだと思って、俺もう大阪人やでってその時から思ったわけですよね。だけど、今度の渋谷っていうのは、なんか本当になんかゴッサムシティっていうか、なんかこう、クズの集まりっていうか、褒めてんですよ、これは。いい意味でね、元気だからって意味でね。で、そういう感じでさ、なんかこいつら将来どうするのかなって、俺も将来悩んでるくせにすっごいそういうとこ感じちゃって、なんか切なく なりましたね、ほんと。渋谷でもたかし渋谷でもたかしっていいね、ほんと。いや褒めてんですよ、クズゴミっていうのは大体褒めてますから。これ池袋的な意味で、久保塚洋介だぜよーめんって感じで褒めてるわけで、いいなって、元気でいいなと思ったね、ほんと。でその前にもさ、11時ぐらいに渋谷着いてさ、ツタヤ行ったわけ。あるいやまたほら、そういう風にリスナーまたすぐバカにして、どうせ渋谷のツタヤ知ってるとかって書いてんだろ、どうせニコ動のコメントでさ、なんでそういう風に言うわけ、ほんとさ。いや、まあ、知らない人のために言ってるわけで、今あえてね。結構リスナーもだんだんこう挑戦的なメールとかガンガン送ってくるようになったからね。で行ったらさ、もうさすごいね、人がボワーっといて、11時ぐらいので、上の方行ったの。本しか興味ないじゃないですか、基本的に。本にしか興味ない男って言われて、もうヘブンズドアってあだ名ついてるぐらいだから、あ、これジョジョネタですけどね。でこうわーっと上行ったらさ、渋谷のツタヤね、本何にもねえんだよ、本当に。もうね、洋書のコーナーとか何にもなくて、あの一つの棚東の敬語しか置いてないんだよ。でなんか寂しくなっちゃって、こんなの本好きと言えるのかって言ってさ。で水谷はカメラとか好きだからさ、あのまあちょっとウーちゃんばりのフィルターかけます。いや僕女子は全部こういう風にやるようになってんですよ。あ、ちょっと写真集のコーナー行こうぜって水谷言ってくれたわけ。でしょうがねえな水谷って、たまにちょっと水谷もちょっとあのおだてなきゃなんないからさ、ちょいやいや付き合ってさ。で水谷ってどれがおすすめなのって言ったら、いやないな、全然ねえじゃねえかよつって言って、これウーちゃんとは別ですよ、これ水谷だからね、これね、全然ねえじゃねえかここよって文句言っちゃって、また水谷も大きい声で言うから、もう急いで口押さえてさ、もうあんまこういうところで言うと、渋谷で本当バタフライナイフで、あの、チーマイさせるかもわかんないから、口閉じてなって言って、こう、すっと降りたんだけどね、ずっと水谷に文句言っちゃって大変だったけどね。でね、まあ、その後、まあ、インシスト見て、また、行ったら、まあ、12時ぐらいから、まあ、みんな並び出したわけですよ。でそしたら、前の、あの、代官山の、なんだっけ、ループで知り合った女の子とか来てさ、あっなんて言って、おっなんつって言って、でね、ちょっとね、12時から会場だったでしょ。で会場にもかかわらず12時半まで全然中入れてくれなかったわけで、もうこっちもうわーっとこうなんか盛り上がってくるんじゃん、なんか逆にさ、水谷とさ、でこうどう水谷始まんないよどうすんだとかって言ってもさ、どうなってんだよとかつって言ってて、こう二人で言ってて、でそしたらね、あ、じゃあそろそろ始まりますんでって言ってね、こうバーッと中入れてくれたわけで、一番前にいたんですよ俺ら、水谷とね。そしたらこれちょっとこいつさんに報告しなきゃならなかったんですけど、調子乗ってましたよその時、本当に人がどんどん集まってくるんで嬉しくなっちゃってあ、どうぞってこう店員さんが言ったら、俺がさ調子乗ってさ、あ、皆さん入れますんでってこう後ろに向かって言ってさ、何人か受けてくれたわけ。何人かは先立って、てめえ調子乗んなって感じでガーッと背中見られて、水谷と二人でしょんぼりしたんだけど、ここね、レディオ 2.4 キロの皆さんね、ここいい話ですよ。ここまあ滑りましたよ、私渋谷でね、渋谷で滑る、これ渋谷で高橋ってんと渋谷で滑るってのは今日のテーマですけども、渋谷で滑っても本当に こっちさんだったらよくやったって言ってくれんなと思って、多分まあ今日は生放送だからこっちさん目の前にいませんけども、多分これ通常放送の時だったらこっちさんはここ一番受けるこっちポイントでしたよ本当ね。これで CP ってまあ呼んでるわけですけどね、これね。どんどん俗語できてくんな本当。これはもう業界用語もね、もう3人じゃない、うーちゃんとこっちさんとしか使えないやつとかもありますからね、本当もうあそこの用語辞典本当どんどん埋まってっちゃいそうって大変だね本当もう。でさ、まあ、それでインシスト見てわーって、まあ、女の子とかとね、まあ、やり取りとかして、まあ、可愛い子見ましたよ、ダンスしてる子ね。俺ダンスしてる子速攻好きになっちゃうからね、もう詰め寄っちゃって全然絡んでないのにもかかわらず、Facebook やってる？やってるっしょ？やろうやろうってもうすぐ言っちゃうからね、めっちゃ目の色変えてさ、そしたらまた水谷とかまたナンパしやがってってこう言うから、水谷こういうチャンスないと、俺だって何の出会いのチャンスもねえんだよなんてこう涙ながらに言ったりとかしてさ、でもインシストのメンツもさ、もう5時過ぎたらもうお客さん帰るんですよちゃんと。それにもかかわらずさ、インシストのなんかちょっとそのメンバーのなんかスタッフの人がこうさ、名前別に言っとっていいんだけどあえて言わないけどね、それから誕生日だって言ってケーキがあるって言ってから、ジョニー食べて食べてって言うから、もう二口ぐらいもう半分ぐらい思いっきり食ってやってさ、本当にでーっつって言って帰ってきて、でまあ楽しかったわけですよね。でまあナンパしてるところとか目撃とかしたりとかして、でそこは良かったわけだけどね、帰りまあインシストのイベントで知り合ったね、まあ、しーちゃんっていうと女の子いるんだけど、それと水谷と3人で帰ったら、俺いきなり火ついちゃってさ、最近ニコニコして帰ってたもんだから、久々6時ぐらいの、電営都市線乗ったら急に真面目モード入っちゃって、俺は本当に人生ってのを最近本当に真剣に考えてるとこって、急に泣き言を言ってさ、なんでそんなこと言うのかなって思いつつ止まんないわけ。もう6時でビール一口飲んじゃったから、もう酔っ払っちゃってんだね要は俺。本当にもうあれ、イデオンさんなんか言ってました？え？あれ今日は画面が真っ黒。こんばんは JY、 失礼しますかこれ。JY します。増します。なんだ。イデオンさんも業界用語使うようになりましたね本当ね。え、今日画面真っ黒ですよちなみに。今日は回線に負荷かけちゃいけないっていうんで、なんかユーストだともう基本的に動画乗っけないで音声だけのやつは音声だけでやれっていう、さっき通達がメールで来ましたね、本当高圧的な威圧的なメールが。ふざけんなユースト悪口言ってやるって思ったね本当ね。でね、そんでもう6時ぐらいね熱く語っちゃって、でもうさ帰り落ち込んじゃって、水谷ともそのしーちゃんとも別れちゃって、途中で中央林間から俺一人でしたから、でうーってさ落ち込んで、なんで楽しいとこでよかったのにあんな真面目な話をしたのかなって言うんで、すっごい落ち込んで朝の7時ぐらいに家帰ってきて、でうちの弟大二郎ね、大ちゃん、大ちゃんですよね、なんでこうヒヤッとしたんだろう。で大ちゃんに朝7時で言ってさ、なんで俺はあんな話をしたんだろうって、そっからまた人生相談30分くらいしてさ、そしたら大ちゃんもさ割と真面目な人だからさ、そういう時あるよ気にすんなよ、あしょうがないよ、な渋谷みたいなとこ行ったらそれは気持ちだってすさめよ、お前が悪くねえと、こういう風になんか投げやりな、まるで相談に乗ってんだか乗ってないんだか分かんないような感じで言われちゃってさ、寂しいなと思いつつ、で、まあ、寝たら解放されるかなと思ってパッと起きたらさ、まだそれでも引きずっちゃってさ、その後水谷にずっとさ6時間ぐらいさ、俺はなんてダメな人間なんだろうってことをずっとね、夕方のね5時ぐらいからね1時ぐらいまでずっと水谷に愚痴を言うっていう、そういう彼になっちゃってね、なんだったんだろうねあれ本当に本当に。で水谷の方も36時間ぐらい寝てないって言うからさ、絡むんだ俺に本当やたらと、なんだよってこう来てさ、なんかもう水谷に目の前にいたらほっぺた思いっきりギュッとやれればよかったんだけどね、やっぱ音声ってのは難しいですね、やっぱ声だけで伝えるっていうのはさ、だからそういう意味でもですね、今日でまあこのラジオもまあ終わるわけですけどね、本当に絡み酒だね本当に、怖かったね。でさその前にさ言ってね、ごめん、すみません、10日ぶりだからいろいろ話したこといいですけど、ニュースやめちゃう、本当もうレビューだけでいいんだから、本当もうこのラジオ究極やさ、レビューで食うってのはこのラジオの目標だから。で4時ぐらいに起きたでしょ、そしたら 大ちゃんがさ怒ってんですよ、起きたらおいって言われるわけ。なんだよって言ったら、ツリーオブライフはいつ見るんだって言うわけ。でツリーオブライフってのはテレンス・マリックっていう監督が作った映画あるのよ。でその大ちゃんテレンス・マリック大好きなのよ本当に。いや俺も大好きなんだけど、っていうかまず俺が最初に見てていいからなって言って、あいつ後追いで追っかけてきたやつだから、いきなりそんなツリーオブライフを見たからって言って俺に上から目線でガタガタ言うって筋合いないと思うわけですよ。で生意気だなと思いつつ、であ じゃあツリーオブライフいつ見んだって言うから、いやじゃあまた今度な、明日水曜日とか見ようって言ってたんだ日曜日は。でその前に土曜日にね見ようって話になったんだよ。そうそう土曜日になったので、土曜日に見ようって言って、オーケー見ようって言って見たので、見たらさ、ツリーオブライフ多分見たことある人ならわかると思うんですけど、画面がね超ブレブレなわけ、割と見慣れないと。で僕割と最近映画ちょこちょこ見てるんですけども、あのね画面ブレするの割と弱いんですよ。ちょっとびっくりしちゃってパニック持ちだから、あーあーあああってなるわけ。でうーってなって、土曜日に一回やめようって言ってやめちゃったの。ご飯も食べちゃったしって言って、こういう手ぶれの映画は俺はあのご飯抜かなきゃ見れないんだって言って、トラベルミンがなきゃ見れないんだからって言ったら、もうさ大ちゃんがさ怒っちゃってさ、もう土曜日にね、何いろいろ途切れにくい感じする、たくしょうがねえな本当にこれな、大きめの声で今聞こえやすい、しょうがないな大きい声で、緊張迷惑だけどいいや、もうリスナーの方が大事。うんで、あのねで土曜日に見れないからつって言って途中でやめたの、最初の10分ぐらいでごめんつって言って、そしたらもう大ちゃんが怒っちゃってさ、でも怒ってるわけ、ふぐって言ってさ、そんな怒ることねえだろって思ってさ、全く見ねえって言ってるわけじゃねえしと思って、でもそれで言ってたらね、日曜日だったかな、わかんない、土日どっちかもわかんない、最近曜日わかんないから日曜日だったかもしれないです、日曜日ってことにしよう、日曜日で、まあどっちでもいいね、もうとにかく大ちゃんと見ようって話があったわけで、そしたら大ちゃんが怒っちゃったの、って言って、それからでね洗濯物とか部屋入れてたの、そしたらさ「ツルブライフ見ようだ」っつったもんだってあって、2時間ぐらいしたらさ、いきなりさ大ちゃんの部屋からさパンパパパンパンと音聞こえたわけ。で部屋が揺れたのよ、家がうちアパートなんだけど、うわーって思って、なんだなんだって思ってガラッと大ちゃんの部屋開けて、何があったのって言ったら、大ちゃんがずーんとこうソファにうつぶして自分で自分を殴ったんだって言っててさなんで殴ったのって言って、自分をって言って、はい、いろいろあって殴ったんだって言ってさ、なんかとんでもねえやつだなと思って、なんかジョーカーみたいなやつだなと思ってさ、でその後それから水曜日ぐらいになってツリーオブライフはいつ見るんだってずっと3日間ぐらいずっと言われてたわけよ。で月曜日は俺はね8時に帰ってくるから見れないぞって言われて、火曜日はどうだって言ったら、火曜日も俺は仕事で忙しいかもしれない、じゃあ水曜日だって言われて、水曜日は絶対見るんだからなって言われて、分かったって言って、もう水曜日さお昼12時ぐらいに起きてんのにさ、画面手ぶれだからさ何にも飯食えないんだよ夕方の5時ぐらいまで。でもさ見ないとまたパンパパパンパンって言って、自分を殴ったんだって言われたらまた困るから、ずっともう何にも胃に入れず見てさ、で見たらさ見ないと自分殴っちゃうからね本当。でそのくせこの間プレデター一緒に見ようぜって言って、プレデターズって最近リメイクっていうか続編あって、それで俺が一緒に見ようって言ったやつ、あいつ途中で寝るんだよね。で途中で寝てさ1時間ぐらいのとこで起きてきてさ、どうなったって言われて、いや1時間ぐらいのとこからまだ若干面白くなってきたよって言ったら、いい映画だったなって、それだけで結論言ってさ、なんで俺は殴っちゃいけないんだよって思いつつさ、全然イーブンじゃないんだよ関係性が本当。切ねえなと思って、で水曜日見ましたよ、ツリーオブライフ見たら、もうテレンス・マリック言っときますけど、僕はもう本当大好き、本当全部は見たわけじゃないけど、まあ、地獄の逃避行、天国の日々、新レッドラインね、新レッドラインっていうのあって、で、あおとんじょた悪いか、やっぱり悪いですか、イテモンさんね、なんだろうな、あごめんなさい、あ俺のせいかもこれ、うん俺のせいだ、うん、あ多分ね若干改善、あ多分でも なんだ、録音版だときっとね、改善されてますから、録音版でね、聞いてくれれば、この俺の魂の叫びはきっと聞こえると思うんでね。でね、もうその、で、水曜日見てさ、で、新レッドラインと、で、あとなんだ、他、おニューワールド、名作ですよ、これ、本当に。で、今回の、なんだっけ、ツリーオブライフって見て。で、新レッドラインは若干落ちるんだね、俺、まあ、いいけれどもっていう。僕はベストはニューワールドと、やっぱ、天国の日々で、で、その後、あとちょっと下が、地獄の逃避行だよって言って。で、まあ、その辺、まあ、大体見てて、すごい好きで。で、見ててさ、今回見たらさ、もう話が暗いのよ、本当に。まあ、多分なんとなくあらすじは、あとネットとかで見てもらうのいいと思うんですけど、家族の話でさ、結構話大きいんだよ。宇宙とかって話になっちゃって。で、宇宙で、つって言って、それで人類のまあ命とは何だみたいな話にちょっと若干なるんだけど、こう、まあ、兄弟の話でさ、で、お父さんが割と厳しいんだけどさ、うちの親父も厳しいんですよ、割と。ね。そしたらもう、うちの大ちゃんがニコニコしちゃってさ、まあ、あだ名だから言っていいと思うけど、これ俺のおいってジョニーって言われて、なんだよって言って、もうね、このブラピはね、うちの親父の年坊だからって言って、もうニコニコしてんだよ。でもさ、親父厳しいとこなんか見たってさ、ちっちゃい頃思い出すから俺何にも楽しくないわけ。ブラピてめえいい加減にしろとかね、奥さんもなんで家出ないんだこんなバカ旦那連れてとかって言ってんだけど、もう横目でチラチラ見たらさ、その家族が揉めるとこを見るとさ、ブラピがだから子供とかにちょっと厳しくするとこを見るとさ、うちの大ちゃん顔がキラキラキラキラしてくんだよね、どんどん。で、お兄ちゃんの長男も屈折してるからさ、弟のことちょっとこう嫉妬していじめたりするんだよ、弟がちょっと気に入られてるからさ。そこ見てもなんかニヤニヤニヤニヤしててさ、こいつって相当どこでこんなひん曲がった性格になったのかなと思いつつね、とんでもない映画でしたね、あれ本当。で、ツイッターでこれはちょっと面白くないってつぶやいたの。そしたらさ、そのフォロワーさんも、あれは俺も劇場で初めて寝た映画だって言っててさ、あれ確かに寝るわと思ってさ、なんだかなって感じでしたね、ほんと。っていうかね、最近ね、まあ頻繁に見てるわけでもないですけど、ちょこちょこ2日とか3日に1回とか映画見てるんですよ。だから映画の話したかったんだけどね、それこそダークナイトライジングの話とかね、マイティーゾーンの話とかしたかったんだけどね。まあね、あのレビューもね、長くなる可能性ありますからね。というわけで、そろそろぼちぼちですね。続いてのコーナー行く感じですかね。行きたくないんだけど、本当は。このままレビュー行っちゃおうか、一回区切んないでさ、本当。うん。あ、でもダメだ。うん。一回喉潤さなきゃ。うん。というわけでですね。続いては、こちら行きましょう。続いては、レビュー 2.4 キロ。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
今いい感じだった、さっき音声。
いやだからこれだってね、最初から俺だって踊るとか乗るってことは最初からマックスいけるんですけどね、やっぱラジオはやっぱりほら週に1回しかないから、なかなかそう簡単にテンション上がんないんだね、最初から。本当にさ、もう切なくなっちゃうね。放送後期映画やりますか今日ね。本当見ないけどね、そんな最近だから。見てる人に比べたらさ、それも見たあれも見たって言われるようなやつしか見てないですよ、本当。だけど毎週レビューやってる人ですから、僕映画に対して本当厳しいですよ、本当に。映画本当一時期よく見てましたから。よく見てるってやつって大体見てないけどね、なんかね。で、見てたから本当ね、映画だけは悪口もう簡単に言っちゃうね。本だったらさ、割と迷うじゃない、なんか俺が悪いのかなとかって思うけど、映画だけはツイッターでも完膚なきまでに叩きつけるもんね、本当。あ、でもダークナイトライジングだけはちょっとさっぱさり言えなかったな。ね、でも面白くない、合わないって言えるよね。だから本もそれで影響受けちゃって、最近ツイッターもさ、前もツイッターで本の感想って割とはぐらかして喋ってるとこあったんだけど、最近ねバッサリ言うようになってきましたよね。なんか ほら、映画とか本作ってるからって偉そうな顔してんじゃねえってのあるじゃないですか、本当に。いやだからね、前はその小田急線、田園都市線の悪夢ね、でも言ったんですけど、やっぱやっててよかったっつうのは、やっぱインシストの人に会ってもこう
割と 上に見なくなったのは良くなったっていうことを言ってたね。俺本当酔っ払ってる話だったから、まあよく分かんない話だったけどさ、まあそういうことですよ。というわけで前置き長くなっちゃいましたけど、これは何ですか、レビューに行ってくるんですけどもね、まず今日の一冊目ですね、また読んじゃったよこれ本当に、やめようかこれ本当に、またこれかって話になっちゃうからって、これ毎回こういう入りしてるけど、今日の一冊目ですね、ドストエフスキーでね、悪霊、悪霊ですよ、新潮文庫、うん、でまあね、ドスドス、うん、でね、まあ最初、まあ、結論から言うタイプですから、どういう内容かっていうか、どういう結論を思ったかというとね、これね、まあ、ドストエフスキーって人はもう僕大尊敬してる作家ですけども、これね、まあ、上巻下巻ありますけども名作でしたね、これは。上巻の方は下巻になると、あ、やっぱな、あんっていう感じでこう結論から言っちゃうと、上巻は本当に、あ、もう大変な、あ、俺多分これ読むために今まで本読んできたなって思っちゃうぐらいで、下巻になると、あ、うん、下巻の最後のと、あれ終わり、ドストエフスキー終わり、本当に終わっちゃう、もうないの、続きないのって、こう心で聞いたら、ドストエフスキーはもうないってまた言ってましたね。最近これ言うけどね、あの心の声代弁するってやつでね、あの、まあ、お話がまた19世紀のロシアですよ、ドストエフスキーですから。でそこでね、なんかこう入り組んでる話なんだね。要はそのニコライって男が、まあ、革命をしようとしてっていうところで、そこでニコライがこういろいろ巻き起こすことに、その一つの町の人たちが、まあ、ちょっと巻き込まれちゃって、まあ、混乱していくっていう、まあ、話で、でなんか実際にあったその話を元にしてるらしくて、その無神論者の人たちがね、だからそういうこう割とそういうこう神とかそういうことをこう顧みずに革命とかした結果どうなるかってことも描いてる話でさ、お、これこんなうまく説明できたことないよ本当に、やっぱうまくなったね説明が、うん、でこそんなこと挟まなくてもいいけども、でまあそういう話でさ、で割といろんな人出てくるんですよ。また最初ね、ステパンっていう、まあ親父が出てきてさ、でその人、まあ最初主役っぽく始まってって、また泣き言言ってんですよ、またもう僕はダメだって言って始まってるわけ。50歳ぐらいの親父、ハルトステスキーの主人公ってさ、もう全部読んだわけじゃないけども、もうダメだって大体言ってんだよね。でそうなってくると、もう僕感情移入しますから、ああ分かる、俺もそういう時あるって言って、でさっきの水谷と一緒みたいなもんで、またその友達がいるってわけ、パトロンか、まあさ、なんだこれ、なんとか夫人つないで、まあ、その人がもう面倒見てて、ね、ステパンのさ、でステパン昔大学教授で、昔若い頃とか割とその若い人たちに影響を与えた時期もあるって言って、割とちょっとこうカリスマっていう過去もあったりとかしてって言って、でその夫人とかと雑誌とか立ち上げて、また都会に行ったりとかしても、今更古臭い理論持ち上げてくんじゃねえって、もうバッサリ言われちゃってさ、そしたらまたそういうステパンだから、繊細なさ、あーもう僕は何にもすることがない、もう僕はダメだって、またこうなってきてって、まあそういう話があってさ、でそこで分かる、俺だって先月のラジオの放送、心ない放送して、あれから本当このラジオはどんどん人気なくなってきちゃったから、あー1回の放送でもね、やっぱ人気ない放送局ですから、やっぱりそのなんだろうな、一回一回が勝負って感覚はどっか持たなきゃダメだよって思ってってね、まあやんなきゃダメだと思って、はあ、ステパンってなってんだけど、そっからね、この主役ステパンだと思ったとこからね、だんだん話がね、そのなんとか夫人っていう人のね、息子のね、ニコライっていう人に話がどんどんシフトしていくわけ。で、このニコライってのはまたとんでもない男でさ、そのステパンっていうのに、昔その家庭教師で育てられたっていうからさ、そのステパンの影響受けちゃって、もうなんか割と感受性が強いというか、浮き沈みが激しい性格だっていう風になってるわけ。すごい美しい顔してるって言うんだけどね。そしたらもうなんか性格もよく分かんない男でさ、久々に街に帰ってきたらさ、なんかいきなり人のことぶん殴ったりとかね、いきなり人の奥さんとさ踊っててさ、人の奥さんのその目の前でチューしたりとかしたりとかして、とんでもないことやったりするわけ。でそのまあニコライに話がシフトしてくんだけど、このねニコライに話がシフトしていくとこはね、本当に面白いよ、あーって思う本当。つまりそのステパンっていうとこでも、まあ人間のその浮き沈み、まあ、僕なんかが浮き沈み感じるっていうとこで、まあシンパシー感じるってとこなわけですけども、このニコライっていうのはね、もうその残忍なとこ持ってるし、優しいとこ持っててっていう、よくまあそういうとこ言いますよね、割とこう全部持ってるようなキャラクターだっていうのでさ、まさにそういう感じでさ、 でそのドストエフスキーがそのだんだんうまいなと思ったのがニコライがその町に久々やってきたっていうところで、まあ、2,3 回町に久々来てっていうそういう場面が入るんだけども、まあ、3回目で来てっていうところでまあ腰を落ち着かせるんだけどさ、そこでニコライがその4年町に来てない間何やってたかってい こう過去がだんだんこう探っていくわけですよ。その過去の探り方ね、このこう劇的な場面の盛り上げ方、やっぱり大したもんだなって思うんですよ、読んでると本当に。いやー面白いなと思ってね、そこずっと読んでるから、もうある意味で言うと話どうこうじゃなくて、もうニコライがどうなってくんだろうっていうところになってくわけね。もうニコライラブ、もう自分のことニコライだと思ってますから、本当にもうなんだったらね、魂入ってない放送の時はね、ニコライって言ってやりたいぐらいですよ、本当に自分のこと。そんぐらいニコライ愛してる、本当に俺は。で、ニコライがどうなるんだろうと思って、あ、ニコニコだよ、まさに、そうそう、うん、うまいこと言うね、ニコちゃんね、ほんとね。で、いいなと思ってて、で、下巻でどうなるんだろうと思ったら、今度ね、またステパンの息子のピョートルっつうのに話がシフトしてってね、またこのピョートルとの狂言回しでさ、ニコライをすっごい浸水しきっちゃってさ、僕が革命をするのは、あなたのために革命をするんだっていうわけよ。なんかそういうこと、あなたがその革命を指導するべき人物なんだみたいなこと言うんだよね。またそいつになってくるとね、うるせえピョートル、あっち行けバカ野郎この野郎、親父だけで散々十分だよってめこの野郎と思って、ニコライを出せよニコライをよと思ってさ、ニコライが見たいよと思って、そこら辺がちょっといまいちでしたよね、だけどその劇的な場面を盛り上げるっていうところで言えば、やっぱりね、こうほんとね、もう舞台とかぐらいを想像するぐらいのこう映画とか、それこそ映像的にドワーッと想像するとね、面白いね。やっぱドストエフスキーってこう、まあ多分でも何でも自分で思い出してもそういう感じだったなって思うけど、やっぱトルステほどこう造形がリアルじゃないんですよ、ある意味で言えば。こうギガ化っていうんですか、こうカリカチュアしたような感じ、割とだからお金持ちはお金持ちでみたいなさ、あんじゃん、なんかこうちょっとさ、でもギガ化って言っても役見ずるみたいな描き方じゃないですよ、ああいうなんか質の悪い描き方じゃなくて、もっと質のいいもんですけども、そういうとこあるんでね、なんかこうもうそのある意味ちょっとバットマンとかみたいなね、本当あこうなんかなんだろうな、こう見た目からキャラクターが想像しやすいような感じっつうの、だからそういうところの面白さあるなと思って、こう偶話的っていうのかな、うん、そういう面白さ感じましたね本当。だからでも下巻もまあよく読み込めば多分面白いっていう人もいると思うんでね、僕はちょっとあんまハマりませんでしたけど、話入り組んできたなっていう感じあったんで、ちょっとまあ物足んなかったですけどもね、もう上巻だけでもね、本当そのニコライの話のとこだけでもね、本当この一冊は俺の魂の一冊だって多分言えるんじゃねえかなっていうふうに思います。うん、まあ過去最後あのハテナついちゃったけどね、というわけで今日の一冊もですね、ドストエフスキーで悪霊でした。でね、今日の2冊目でねって、編集点短かったっすかね、今ちょっとね大変でしょこういう時、本当にもうどこで切ったらいいんだろうってなっちゃうから、でねまた入れようか、本当まあいいか、うん、でまあ、 今日の2冊目ですけどもね、今日の2冊目はね、これですね、いやこれも良かった、昔映画見ましたけどね、これね、今日の2冊目はね、ジョン・スタインベックでね、ハツカネズミと人間、これね読んだわけですよ。でまあ、スタインベックって言うと、まあ、怒りのブドウっていう、まあ、名作って言われてる本ありますけど、まあ、これもね映画も評判いいみたいですけど、まあ、ちょっとそっちへ見たいですけどもね、でスタインベックはいつか読まなきゃ読まなきゃと思ってたんだね。でハツカネズミと人間で、タイトル言うとあれでしょ、またドクターラットみたいな話かって思うでしょ。でもこれ全然違って、あのねデニーとねジョージっていう男二人の友情もの、友情を描いた本でさ、で20世紀初頭のこう南部っていうんですか、あのあれ季節労働者っつうの、言い方よくない、あのあれですよね、だからブロックバックバウンテンみたいなことだと思うんですよ。割とこう農場を回って、まあ、日雇いで働いて、でまたそこである程度働いたら別の農場に移るっていうね、まあ、その2人のこう生活を描いた、まあ、友情を描いた本なんだけど、で映画見てるから、まあ、話の筋、まあ、全部もう知ってるんですよ。もう12、3年前に見ましたがね、ジョン・マルコビッチとあの人ゲイリーシリーズの映画で、映画も好きでさ、でうんうんと思って見てて、で、まあ、今回改めて読んだんだけど、やっぱ映画もいいなと思ったらさ、本もいいよね。でこのレニー レニーあれレニーとジョージだったかな、ジョージどっちだったかな、レニーそうレニーって方がすごい体が大きいんだけど、ちょっとその頭があんま良くないというか、その言い方難しいな、まあ多分ちょっとこう、うん、その、うん、頭が切れるタイプじゃないのね、ちょっとこう、ちょっとこう記憶にもちょっとこう障害持ってるみたいな感じでさ、でジョージの方は背がちっちゃくてすごいその頭が切れる賢いタイプだっていうわけで、まあその2人がまあこうデコボココンビなわけですよね。だからある意味で言えばまあちょっとキャインみたいな感じですよね。だからウドちゃんと天野くんみたいなさ、まあその2人が2人でまあこうね行くわけ農場ですと、もうレニーがさジョージのこと大好きなんだよ、でジョージジョージって言うわけ、俺たちいつか夢あるよなっていうわけ、いつか俺たち農場を持つんだよなっていうわけ、そうするとレニーもそうだそうだって言うのよ。でさ僕もねその弟がいなきゃ、今日もダークナイトライジング見に行っても弟が俺が出すから行こうって言ってくれるわけですよね。そこで全く被るんだ自分に、本当に本当ね、これ下手すりゃ滝宮慶子だったらこれゲイでやっちゃうでしょね、そういうことじゃないんだよ、男のね、そう、ウドが言うわけ、天野くんに。天野くんって言って、俺たちもいつかさ、って言うんだよ。で、そうするとさ、周りからはさ、あんなレニーなんか連れてお前も大変だろって言われるんだよ。ジョージなんかも、その仲間みたいな人たちにさ。でもさ、ジョージだって、いや、大変だとかって言ったりはするんだけどさ、そんなの絶対嘘だってわかるわけ、読んでると。やっぱ、ジョージにとっても、レニーってとっても大事な存在だってわかるんですよ、読んでると。あのジョージレニーバカ野郎って怒ったりはするんですよ、でもねそのバカ野郎には本当愛情を感じるんだよ、読んでると。これわかるでしょ、皆さんも友達とかいるから、本当にそういうのあるよね本当で。昔レニーがジョージのおば知り合いのおばさん家でその、世話されてたっていうわけ、そこで住んでて、そのおばさんが死んじゃって、あのもう一人きりになっちゃった時にジョージが引き取ったっていうわけで、最初はジョージだってレニーのことバカにしてたんだって、すごく力強いから、もう子犬の首とか平気で落ちちゃうぐらい本当力強いわけ、ジョージってのはね、あレニーっつうのはさ、で最初バカにしてたっつうんだよ、でみんなもいろんなとこ農場二人で回ってても本当にバカにされたんだって、ジョージってのは。でレニーがお前水飛び込めよって言ったんだって、そしたらジョージがバーって飛び込んで溺れちゃったんだって。でレニーが一生懸命助けたら、俺ちょっとジョージってのは記憶にねちょっとこう、支障を抱えてるからさ、ハンデがあるからさ、で助けた後に水飛び込めってこと忘れちゃって、レニーが助けてくれてありがとうって言ったっつうんだよ。でそういうところからね、本当に俺にとっても大事な友達になってったんだっていうわけ。俺もうさ夜中2時ぐらい、本当にまあ話の筋知ってるんだけど、いい話だなと思ってさ、ストレートなさ、そうこれストレートなんだよ、二人の関係性ってのが。これね本当いい本ですから、これね150ページぐらいで短いですから、これ絶対読んだ方がいいっすよ。これねまあシンプルすぎるっていう感じもあるんだけどもね、でもねこれ絶対響く人たくさんいると思うんだ。これ本当に映画で見てもまあいいだろうけども、本で見るとね、やっぱそれなり自分たちのレニー・ジョージってのはまたできますから、映画とは違う面白さあると思うんで、これね本当おすすめの一冊ですよ。これ本当読んだ後いい話ってなる本当に、というわけで今日の2冊目はですね、ジョン・スタインベックでね、ハツカネズミと人間でした。はい、でね問題はですね3冊目ですよ。いやーこれね、まあ動物シリーズ、ハツカネズミと人間って続いてね、うん、人間を探って悪霊ってんでね、動物シリーズじゃねえかな、動物シリーズは今日も3冊目、まあ、ジョニーは大体動物シリーズ褒めてるって話ありますけども、まあ、その流れにこれは外れないね、というわけで今日の3冊目はですね、カレル・チャペックでね、三小魚戦争読んだんですけどもね、まあこれ一昨日読み終わりましたわけなんですけども、これね100点つけんなら100点だし、10点満点だったら10点満点だね。この本はこんな面白い本は世の中にない、本当に 一番面白い本の中で、本当に面白いこの本は。もう俺だって川越スマイル出したいぐらい、本当に10点ってつけたいぐらいでした。本当に読み終わって、でカレル・チャプックっていう人は前にあのダーシェンカっていう本だったから、犬の本のエッセイ紹介したことが多分ずいぶん前に YouTuber に確か乗る前に多分紹介したと思うんですけども、三正語戦争はね、まあ、そのダーシェンカも本当面白いエッセイだったけども、三正語戦争は本当にもうやられた、それしか言えない本当に。まあお話は三正魚が見つかって、ある島で見つかって、それを人間たちが引っ張ってきちゃって、そこで三正魚がもう繁殖しちゃって人間に反旗を翻す、していくって、まあそういうこう話なんですけども、本当に面白いよこれは。チャペック天才だと思うよこれ書いたの。まあだから流れとしては動物農場とかに近い感じだよね、動物が。でまあ動物農場ほら豚とか犬が喋るじゃないこうさあれも可愛かったけど、でも今回も三正魚っていうとこだって。でさ、やっぱその歴史を踏まえてくんだね、やっぱりこう、うん、多分で本当読んでくとさ、人間本当クソって思うんだね、読んでると本当バカって思うの。三正魚連れてきちゃって、で今度繁殖しちゃったら今度三正魚取り締まる法律を作ろうとか、人権をどうするんだとかっていう、そういうとこでさ、割と新聞の記事とかどっかの学者のそういう評論みたいなさ、学説とかをこういろいろ織り交ぜてさ、三正魚の生態はこういう風に変わってきて、で三正魚を崇める宗教がまた出てきてとかつって言って、そのこう人類の大まかな流れ踏まえてって、いざ反乱が起こるってなった時にはさ、本当に、あ、三正魚の感情は描かれないのって、三正魚の感情は描かれないんですよこれは。あ、だから三正魚はあくまでこう、あ、まあ、描かれるとこもあるけど、割と三正魚を人間の視点からずっと見てるんで、だから三正魚はどういうことを考えてるのかわからないっていうところをがあるんだよ。で新聞記事とかさ、いろいろあって、で一人門番の人が言うんだね、俺があそこである船乗りが、まあ三正魚がいるよっていうことを、まあ金持ちのその資本家に伝えに行くんだけど、あそこで俺が伝えなかったら世の中はこういう風になってなかったんじゃないかと思うっていうわけで、これある意味で歴史の一つの見方かもしれないんですよね。本当にたった一つのそれだけで歴史って大きく変わったのかっていう、そういう考えもあるわけですよ。そこ拾ってきたチャペックっていう人はね、いや参ったね、読んでて。俺読んでさ、また終わり方もいいんだよ、言わないけど、もう俺の終わり方としてベスト、あれ本当に、あ、これ本だったらこの終わり方絶対ありだって思うような終わり方するわけ。終わり方もこれ、まあ放送講義でまあ言っちゃいかんかもしれないけども、しびれましたね、この本は。読み終わった後に一人で喜んじゃって、やべやべやべやべやべ、これやべ、三正魚戦争やべ、ほんとやべっつって言って、大ちゃんの部屋行って、大ちゃん三正魚戦争やべって言ったら、うんって一言言われて、あっち行けって言われて、畜生と思って悔しかったね本当。いやー、でも感想出ないっすよこれは。本当にこれはね、上から目線になっちゃう、みんな読むべきだって思うこれは本当に。あー、今日の3冊どれ読んでもいいっすよ。だから悪霊は悪霊でうーってなるし、スタインベックはうーってなるし、三正魚戦争は、三正魚戦争はえへへへへ、笑っちゃうわ、あーやべやべってなるし、まあだから全然感想入れてねえじゃねえかっても話あるかもしれないですけど、あの、まあどうかですね、この熱で組んでほしいです本当に。もう面白い本は面白いとしか言えないっていうのは持論ですから、まあそれを言うのが批評じゃねえかっていうところあるかもしれないけど、まだ自分の中で三正魚戦争についてはねちょっと考えてるとこあるんでね、多分来週とか再来週のオープニングとかで三正魚戦争みたいなの作んなきゃダメだって多分言うかも分かんないですね。そんぐらい良かったっす。というわけで今日の3冊目はですね、カレル・チャペックでね、三正魚戦争でした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
来ましたよ。途中に入るこの怪しい日本語文章とかもいいですよね。でもあの、ユーストの方でね、三勝風戦争のリアクションもらったんですけど、そうなんだよ、入るのよ日本語とか、なんか変なデタラメの、あとなんかアラビア文字みたいなのも入るよね、なんか途中で。そういうとこもね、遊び心もあるんだよ三勝風戦争って。さ、やっぱその、まあ、全体主義みたいなの否定した本だっていうとこもあるらしいんですよ、チャペック的なそのね、あのメッセージとしては。だけどやっぱその一番肝心なやっぱ読者引き込むっていうところをチャペックがやっぱそこ捨ててないっていうところですよね。やっぱこのセンスだよなと思ってさ、困った。本当にますます言わない文庫はもう手放せなくなっちゃった。本当三勝戦争は読書会で三勝戦争をやってもいい、多分いいと思うんだね。ちょうどあれですよ、だからさっきのあのレディオ 2.4 キロによるっていうね、あれみたいな年代ですからね、ニュース的には。本当だから多分レディオ 2.4 キロ聞いてる人はですね、三勝戦争わかると思いますよ。本当にわかると思いますよってなんか三勝戦争の時だけ強気だな、俺生意気だな、本当 JJ 全部 JJJJ 本当に、というわけでニュース 2.4 キロですけどもね。いやしかしそういえば今なでしこ引き分けですね、今日はね。多分いいね、なでしこ勝っちゃったらまたナショナリズム盛り上がっちゃって戦争になっちゃうからさ、それ困るからね、本当にそこは避けたいっていうところありますから。まあなでしこでも一生懸命頑張ってるとこ見るとさすがに負けろともなかなか言いづらいんだけど、いつも言うけど日本勝つともうヒヤヒヤしちゃってさ、ヒヤヒヤしちゃって。っていうか見ました、この間スペイン戦、あ日本と、あれさ日本も良かったかもっていう見方もあるかもしれないけど、あれスペインちょっとひどすぎたね、ちょっと本当に。こんな単調な攻撃するかなって思ってたね、本当。あの、ポゼッションも意識しすぎちゃっててさ、本当。で、攻撃もワンパターンね、右サイドからワンツーでサイドバックと繋いでっていうとこばっかの攻撃で、これ結構ディフェンス守るの楽じゃねえかなと思ったよね、あれ。で、やっぱ、この間、ユーロ見ててさ、A 代表でした、ああいう。A 代表でしたからね。で、シャビ、イニエスタとかシルバとかつのいて、まあ、セスクとかつのいる中でさ、やっぱ全然違うもんだなと思ったよね。こう、パスが全然こう危険じゃないんだよね。やっぱオリンピック代表、スペインの。だからやっぱ、そういった意味で、やっぱそのポゼッションという意味じゃ、やっぱその A 代表みたいな戦い方するのがベストだっていうちょっと妄想があったんじゃないかなと思って、スペインはさ。あと日本代表はあともう決定機逃しすぎ、ちょっとあれは本当さすがに、まあ勝ちゃいいっていう話もあるかもしれないけど、あれもっと 3,4 点は取ってていいはずですよ、あれ本当に。だから勝って満足だっていう見方あるかもしれないけど、あれ内容的にはね大していい試合じゃなかった、あれ本当に。いや俺は日本なんか負けろって思ってるタイプだけども、いやそういう言い方よくないね、スペイン勝てって思ってるタイプだけども、盛り上がっちゃって、あれだからブラジルのほら川口の時のさ、なんとかの奇跡の再現だとかって言ってるけど、全然そんなことない、あんなスペインだったら大したことねえよと思って。だからあれはね、試合見てる人はそんぐらい言ってもいいんじゃねえかなと思うけどね。やっぱりスポーツバーとか行くとみんなで盛り上がっちゃうんだろうね、あれ。あでも確かにスペイン勝つとか驚いたね、確かに。うん、そうでした本当。いや違う、いやたまにはちょっと水差したいんですよ、本当に。こうなんかヤフーのコメントとかで盛り上がってるから、てめえろよってこうちょっと思っちゃって、ね、ちょっと冷静に言ってくれよちょっとよ、お前ら本当に畜生と思って、つい、あ JJ でした、うん、JJ いいなあるから、うん、初対面の人に通じない時はあるけどね、本当。というわけでニュースに言ってもくるんですけどもね、あのあれだってさ、ディアブロ3っていうゲームあるけど、それでね、台湾で40時間ぶっ続けてネットカフェでやって死んだ人がいるそうです。そんでジョニーさんいない、なんでって、え何、えいなかった今一瞬、俺切れてたの、あなんだ、あそっかそっかそっか、あ途切れたってことね、うん、あすいませんね、今ちょっと生放送中のこう作戦会議を、ゲームの話ね、あなんではゲームの話、そうだから、ニュース戻ると、あの死んだ人いるそうですよ、40時間ぶつ続け、すごいね。だけどさ考えてみるとですよ、映画40時間ぶつ続けてみるって結構きつくないですか、なんか想像だけど 最近映画土曜日とかたまに2本とか見るときあるんですけど、疲れちゃって、1本見るともう1本見たくなんだけど、3本目行こうっつって言わなくて、40時間ちょっとね、さすがに。だけど、ゲームだったらなんとなくあり得るか。なんか、ゲームってできちゃうことあるね。2日以上そうですよね。1日。だから、27時間テレビこの人できたんだね、だから。
つうか、まあ、リスナーさんも、まあ、今聞いてくれてるからあれですけどもね、今度やりたいですよね、ゲームセンター CX パクったやつ。あのレディオ 2.4 キロって名前入れないで、僕一人だったら逮捕されても構わないんで、あのゲームの動画とか載っけちゃって、実況生中継どうすかこれ。あのでリスナーさんもほらご飯食べるときとか抜けちゃって、あと予定とかある人はちょっと抜けて戻ってきて、戻りましたなんて言って40時間眠ってても疲れるよって、確かにそうだ40時間眠るって罰ゲームだよね、本当に。なんかあの40時間眠ってもいいよじゃないなって思うよね、なんかやだなって思うよね、本当。40時間眠るの確かに疲れるわ、想像でもやだもん、本当。なんかいるね、でもたまにそういう女いません、こういう女。私も50時間ぐらい寝ちゃってとかっていう女、私すごい寝るのって、そういう痛いアピールする女、ぶん殴ってやるって思うときはね、ほんと。いらねえよ、そんなの、ほんと。健康的な方がいいよ、やだよ。そんな、やだよ、スギちゃんアピールみたいなの、ワイルドだろうってうの、やだよね、そういう女。40時間、やっぱ起きてると、死んじゃうんだね。ていうか、だから、この間の水谷は、36時間起きてたって言うから、ちょうどその渋谷行ったとき、27時間テレビやってる日でしたから、もう、俺だから渋谷でも27時間テレビ見たくてしょうがなくてさ、本当なんで渋谷にいるのかなって内心思いつつさ、で水谷だからできたね27時間テレビって言って、そしたら水谷もできたよあんたよって言って、36時間テレビだってできたんだぜってこう言ってました、水谷は。本当ちなみに水谷は女の子ですからね、そういうことありましたね、本当。だから皆さんも気をつけた方がいいですよ、本当。ゲームあんまやりすぎない方がいい、本当。20時間ぐらいにとどめておいた方がいいですよ、本当に。調子乗ってやるとね、死んじゃうことあるらしいから。あと前にもほら喋ったけど、だから何でもやりすぎは良くないって話で、あのほら、まあ、生放送だからまあ言っちゃうと、マスターベーションのやりすぎだって良くないんだからね、本当。でいやだまた具体的な話してって、まあ怒るかもしれないけど、まああえて言うと。たまにほら僕だってお盛んな日があるわけで、そうなるとですね、たまに俺このまま死ぬんじゃないかと思う時ありますね、本当。いやでもたまにほら朝夜ってまあ処理する時もあるわけですよ。アラサーなのにそっちの方面だけはもう元気満々でね、本当ね、吉田照美って感じ、やる気満々って意味だけど、ちくしょう、ーちゃんとかいたらここで速攻でさ、照美ってこう入るんだけどさ、本当に今日ないないから、本当な、本当スカイプ越しでしかいないしね、うーちゃん下ネタ言うとあっち行けってこう顔すんだよ、本当に。だから後でこれワンウーですよ、ワンウー、あの人説教これ本当に。だから気をつけた方がいいですよ、本当。やりすぎは良くないですよ、本当。本だっていや週3冊読んでって言われるね、すごいねなんて言われるけど、でしょって最近乗っかるようになってきたけど、でもやっぱ一日やっぱ5時間ぐらいでもう十分ですよね、本当ね。でね、続いてのニュースね、これね、ツイッターでね、友達が教えてくれたんだけどね、アラスカでなんと猫が市長に当選、絶大なる人気って言って、ね、アラスカ州のね、テルキートナシ、テルキートナシ、テルキートナシにはなんと猫の市長がいるそうですって言って、あの猫の市長が出てきたぞって言ってね、あーすごいね、あー特にないんですけど特に意外となかったの、もっとあるかなと思ったけど、でもいいかもしんないね、あの藤沢市の市長とか別に誰やったって一緒っていうとこあるし、あの続いてニュース一気に言っちゃうと、ほら大阪市長だって猫の方が変わんね、猫やってくれた方がいいっていうとこありますからね、ほんと。で橋本市長がなんだって文楽かを鑑賞、演出不足と持論を展開ってさ、お前はいつから演出家になったんだ、黙れてめえこの野郎ってね、人の演出ケチつける前に自分の家庭なんとかしろって話ありますけどね、本当に。なんだって劇団四季でも入ったわけじゃねえだろこのバカ野郎って思うね、本当に。まあ俺もこんなに怒ることないかもしれないけどさ、なんかこういちいちね、本当。レビュー呼ぼうか橋本知事、今度やってもらおうか、ちょっとレビュー橋本、喧嘩しないで黙って聞いてさ、 ていうかさ、昨日さ朝生見てたらさ、東洋輝がさ憲法 2.0 って言っててさ、なんでこんなこと言うようになったのかなって思って、でも俺よく知らないんだけど、こういうこと昔から言う人だったのかなって思いつつ、なんか最近政治あんまガタガタ言う人最近好きじゃないんですよ本当に。なんかいやうまく言えねえな、なんか違う、いやもうちょっとこう軽く語ってもいいだろうって思う時がね、いや、まあ、いや一瞬 JJ でした、ええ、社会切っちゃった一瞬で最後ニュースですけどね、あの DeNA 高田 GM に原中畑問題直撃って言って、これ日刊現代なんですけども、あのこの間あの中畑、あの原監督が不倫しちゃって1億円払って、それで中畑監督がその仲裁入ったって話あったでしょ。でそれで今中畑はほら、あの横浜 DeNA の監督やってるから、その横浜 DeNA の GM って言って、社長さんとまあちょっと違うのかな、まあその現場の指揮をする人がいて、高田さんって人がやってるんだけど、そういう日刊現代がね、あの取材しに行ってね、第一声が、記者がね、ご無沙汰してますちょっといいですかって言ったら、高田さんがなんだよずっとご無沙汰のままでいいよって言ってて、これちょっと好きだったって、まあそれだけなんですけどね、別に大した落ちないんだけど。で最後はですね、今日ほらバットマンライジング、バットマンライジングじゃない、ダークナイトライジング見に行ってって話してて、してるけども、それのクリストファー・ノーラン監督がね、バットマンシリーズのリブート版制作を約束って言って、なんかもしかしたら結局またやるかもしれないみたいな話やるらしくて、なんだやるならやるってだったら最初から最後だみたいなこと期待させんじゃねえよっつうね、本当だけどね。見てですね、いや放送後期で喋るからいいや、うん、というわけでですね、特になんか今日はこれといったニュースなかったですけどもね、もうちょっとなんか ガンガン言えるかなと思ったけど、三省吾戦争の後だからもう世間の流れなんか全部くだらねえやって、どうせ三省吾にみんな飲まれちまうよっていう、そういう気持ちですから、今日はまあこんな感じでしたね。はい、というわけでですね、あ最後に長井をプレミアがリストアップって言ったようなほらオリンピック代表長井選手フォワードの、うん、さっき本番前にはちらっと喋ったんですけどね、こんなブサイクなサッカー選手は見たことねえやっていうところで、締めたいと思います。はい、というわけで以上ニュースインテンクでした。続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4kg。
はい、というわけでエンディングですけどもね、最後エンディングメール来てまして、ラジオネーム神奈川太郎から毎回毎回ありがとうございます。レディオ 2.4kg の皆さんこんばんは、お元気ですか。タバコは吸ったりやめたりの私ですが、レディオ 2.4kg はもはややめられそうにありません。なぜならジョニーたちが頑張ってると思うと聞かずにはいられなくなるのです。この雰囲気に触れたくなるのです。私の持つこの気持ちこそ自分で言うのも変ですが愛の一つの形かもしれませんね。愛戦士ジョニーさん、スタッフの皆さん、これからも頑張ってください。あ、愛戦士の愛は愛じゃなくて、悲しみの愛、愛でしたね。愛についてか、あ、じゃあ、そこ、あれだ、スカイプのあれだと、愛でしたねって、まあ、そういうメールいただきましたね。もう、本当、神奈川太郎がいなかったらですね、もう、イデオンさんとか、本当、ダンさんとか、チャチャさんっていうのは最近いなくなっちゃって、またそんな寂しがることねえだろうって感じだけど、本当ですね、もう、熱心なリスナーに支えられて、なんとかやってます。はい、なんでこんな変なまとめするのか、チキジョー最後これにメール毒づけなきゃ、 JJ じゃないのに、本当ジョニーじゃないのに、本当嬉しくて今うるっときちゃって、本当も、本当ありがとうございます。これからも頑張りたいと思います。はい、もう時間がないんで、今日はぼちぼちこの辺になるでこの辺にしたいと思います。はい、というわけで以上、本当神奈川太郎さんメールありがとう、以上レディオ 2.4kg でした。また来週。